若年性ダンサバイバー&ケアギバーチームアウトレットがお送りしておりますキラッとアウトレット、続いてのコーナーはアウトレットのトレンドサークルです。このコーナーでは今押さえておきたいがんや若年性にまつわるニュースを、僕たちの注目度に合わせてランキング方式で紹介していきます。それでは早速紹介していきましょう。今回ご紹介するラインナップですが、まず第3位、小児がんと戦う子どもたちへの支援企画に注目。15歳以下で発病したがんを指す小児がん、毎年2500人が発病、現在約1万6000人の子どもたちが病気と戦っています。入院生活が続き社会経験が少ない小児がんの子どもたち、さらにはその家族に楽しい思い出を作り治療を乗り越える勇気を持ってもらおうという企画が全国で開催されています。小児がんの子どもたちに職業体験をと招待したキッザニア東京、そしてキッザニア甲子園、また歌手の森山良子さんは生きるをテーマに小児がん制圧チャリティーイベントを開催、今年で11回目を迎えています。続きまして第2位、リレーフォーライフ、2015年も全国各地で開催。たすきをつなぐウォーキングでがんの啓発などを訴えるイベントリレーフォーライフジャパンが2015年も全国でスタートしています。がん患者は24時間がんと戦っているという思いを共有し支援するために共に歩き語らうことで生きる勇気と希望を生み出したいというこのイベントは2014年時点で全米約5500カ所、世界20カ国以上、日本でも43カ所で開催されています。そして、第1位は抗がん剤による外見変化に対応する医療機関増加中。抗がん剤の副作用には、脱毛や肌、爪など外見に影響を与えるものも少なくありません。こうした副作用に悩むがん患者がより自分らしい日常を送れるよう支援するために外見ケアの研修を開催しようという動きががんの専門病院を中心に全国の医療機関で広まってきています。国立がん研究センター中央病院が実施した2012年の調査ではがん診療連携拠点病院274施設がさまざまな外見の悩みに対応していると回答しています。以上3つのトピックを紹介させてもらいましたが、第1位外見に対応する医療機関増加中というところなんですが、確かにがんセンターで昔と比べるとウィッグの取り品揃えが良くなったりとか、なんかそんなところを感じるんですけど、お二人どうですかね。新薬
は、僕も自分の抗がん剤で、だいぶやっぱり一度脱毛があったので、ただまあ男だから、まあ、短くすればいいやっていう思いもちょっとあったんですね、はい、ただいざどんどんどんどんこう日に日に抜けていくと、うん、やっぱりこう人に見られるのが嫌だ、
うん、
外に出るのが嫌だっていうことがあって、やっぱりその外見って、まあ、男女問わずあと年齢問わずとっても、まあ、重要なことなのかなというふうには改めて思いましたね。
じゃあ実際髪の毛が抜けた時はどんなふうに対応されてたんですか。
もともと短い髪の毛型だったんですけれども、まあ、極力短くして本当にもう坊主に近い形にして、まあ、逆に、脱毛したっていうことじゃなくって、まあ、本当にもう単なる短い髪型っていうふうに見えるような工夫はしましたね、
うん、女性のふみちゃんはどうでしょう。学生の時でしたもん
ね。そうですね。なのでウィッグかぶってました、うんうん、当時は病院にはチラシとか置いてあったんですよね、ウィッグの、うん、なので外部のお店でウィッグは手に入れてたんですけど、うん、今でも病院見てると確かにウィッグが展示されてる病院とかあって、
はい、
病院でそういうのができたらすごくいいなと思いますね、
うんうん。こう髪だけじゃなくてこう肌ツヤもねちょっと悪くなってきますよね。
そうですね。
化粧とかなんか気をつけたりとかは
そんなに、まあ、まだ学生だったのもあってそこまで意識はしてなかったですけど、うん、でも、まあ、顔色悪くは見えないようには気をつけてました、う
んうん、僕も髪の毛全部抜けて、なんなら眉毛とかも抜けますもんね。
そう、それが一番、ね、髪の毛は、まあ、本当に薄い方も見えるんであれなんですけど、うん、眉毛とまつ毛が抜けるっていうとすごくやっぱり、あ、なんか病気なんだなっていうふうに、うん、そこがやっぱり気がつかれちゃいますね。
そうですよね。
買いましたもん、だから眉ペンとか。
あ、買えたんですか。
あの妻のやつ最初買えてたんですけど、やっぱりまあ合わなかったりだとかっていうのがあって、うん、わざわざ自分のやつ買いましたね。
うん、僕もカツラ買ったんですよ、うん、カツラを男性用の、はい、来て、はい、ネットかなんかで買って、で届いてあげたんですけど、絶対なんですよ、髪が。
これは髪質が。
髪質かぶったら僕肌悪い、顔色悪いのに、うん、髪の毛つけちゃう。めっちゃうさぎくさいですね。
なんか乗ってるからね。
これは髪だけの問題じゃないなと思って。
でも難しいですよね、そのやっぱり見た目なんとかしたいっていう思いはあるし、かといってやっぱりあれってどうしても金額に比例するというか、すごくやっぱそれなりに高い金額するじゃないですか。
自然に見えるやつから、うん、まあ、ちょっと安い。
そうですよね。
高いやつから安いやつまでピン切りってことですよね。
逆にそれぞれあの選べる選択肢があるっていうのはいいことだと思うんですけど、で多分そういったものも、まあ、病院だとかが豊富に取り揃えてくれるようになったっていうことなんですよね。
そうですね、まあ、実際前はほら入院で治療をっていう形だったのが、もう今は外来が中心になってきているので、うん、ってことは社会の中には居場所があるべきものみたいな形になってきているので、うん、仕事をしながらっていうところだから、できるだけ外見にも気をつけたいという人が増えてきているっていうことなんでしょうね。
僕は治療が大学病院だったので、大学病院みたいに大きな病院だと中に理髪店だとか美容院だとかがあるじゃないですか、はい、で僕も自分の髪の毛が抜けてからは病院の中 の, あの、まあ、理美容の店に行くようにして、うん、やっぱりそういうところってそういう患者さんをやり慣れてるんで、例えば肌に優しいものを使ってくれたりだとか、そういうことの相談に乗ってくれたりっていうのもあったのと、まあ、ウィッグだとかも取り扱ってたりっていうのもあって、そういうところってやっぱり普通の美容院で、例えば椅子が何脚もあって普通に健常の方の横でそういった会話ってやっぱしづらいので、そういうところはすごく使いやすかったですね。
なるほどなるほど、病院の中の理髪店、
ね、そうですね、
うん、で第2位にですね、リレーフォーライフ、今年も続々と開催というふうにあるんですが、お二人はあの岐阜の時の実行委員であり実行委員長もされてたというところで、リレーフォーライフって昔日本で2カ所ぐらいしかなかったじゃないですか。それがもう43カ所されているというところ、リレーフォーライフが持つこう力というか患者さんに与える効果みたいなところってなんか思うとこってありますか。あ、シニアさん、
僕はもうすごくあそこの場所は同窓会だと思ってて、
同窓会
1年に1回会えるんですよね。でその日に例えば治療の状況だったりだとかいろんな話ができて、でがん患者ががんを隠さなくていい場所であって、がん患者がその日をこう待ちわびて過ごしていけるっていうすごく大切な日で、正直やっぱり治療が進むにあたって半年先だとか1年先の予定って怖くて立てられないんですね。その時の自分の体調も分からないし、もしかしたら入院してるかもしれない、旅行に行くっていう目標はやっぱり体調がいい時に来週なら行けそうだとかそういう予定でしか立てられないんですけど、来年もこのリレーフォーライフに参加したいっていう目標はすごく大きな目標になるんですね。だから1年に1回の同窓会に出るためにまた自分の治療を頑張ろうっていうふうに自分は思える場所になりましたね。
すごく基本的な質問なんですけど、はい、リレーフォーライフって 24時間とか歩くとか、はい、そこを注目されてしまうじゃないですか、はい、24時間もとか歩けないわっていう、そこではなくその場所が大事なんだっていうところですか。
そうですね、あの多分24時間歩き続けてる人って誰もいないぐらいのレアな方で、とっても元気にあの歩かれてる方も見えるんですけど、逆にそんな方はいやあの人すごいねって注目されるんで、まあそれ以外の方はほとんど休みながらあの、まあ、会話を楽しんだりその雰囲気を楽しむっていうことがにあの楽しんでる方が多いですね。
ふみちゃんは思うところはありますか。
そうですね、私にとっては自分がガンだっていうことをこう堂々と表に出しながら歩けたのがリレーフォーライフが初めてだったので、そういう意味でやっぱり患者さんにとってあの堂々と自信を持って歩ける場所であると思いますし、さっきの24時間っていうのも歩くことが目的ではなくて、その場所をいろんな人が共有するっていうことがリレーフォーライフの目的なのかなと思います。
がんになったことでほら後ろめたさみたいなところも話に出てきましたが、実際リレーフォーライフの場に行くと何ていうんですかね、サバイバーシップっていうんですか、その称えられているというような、がん患者ががん患者で荒れる入れるっていう、そういうところの雰囲気もありますよね。
うん、そうですね、みんなが温かく迎えてくれて、でサバイバーさんがいらっしゃったらよく来たねってみんなで拍手して迎えたりとか、そういう温かい雰囲気があります。
なるほど、じゃあ日本でも続々とこう開催されてきているっていうのは、そういうニーズが患者の中にも社会の中にも出てきたからかっていうところですかね。
そうだと思います、
じゃあ今後もリレーフォーライフ日本各地で開催されていきますね。
そうですね、やっぱり自分の近くじゃないとなかなか体力的にもいけないっていう方も見えるので、うん、すぐ近くの公園ですぐ近くの学校で開催されてるっていうのがすごく大切なことだと思いますね。
ありがとうございました。というわけで、アウトレットのトレンドサークルではこれからも今押さえておきたいがんや若年性にまつわるニュースやトピックにフォーカスをし紹介をしていきたいと思います。